皆さん、おはようございます。5月19日の、シジス礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、聖霊降臨日であります。ペンテコステと、呼ばれる日であります。復活節も終わりましてですね、主イエスキリストが、天に帰られまして、そしてですね、聖霊が下された日なんですけども、このペンテコステはですね、クリスマスあるいはイースターと並ぶですね、教会の、大事な記念すべき日であるわけであります。このペンテコステというと非常に私なんかも、昔のことを思い出すんですけども、どうも皆さんあまりこう、嬉しいお祝いだというような思いが非常にこうクリスマスやイースターと比べたらですね、あまりこう教会としてもお祝いをしなかったことを思い出すんですけども、私はこのペンテコステこそ一番もうとても大事な日だと私は思ってるんですね。ですから私も、このペンテコステにですね、何人かの方に洗礼を授けさせていただいてき、ましたけどもですね、皆さんが大変喜びのうちに洗礼を受けられたことを思い出すわけです。で、立派にですね、教会のですね、柱として、皆さんが、頑張ってくださってるそのお姿を見ますとね、この聖霊降臨 の時こそとても大事なんだということをですね、改めて、認識をしているわけです。このペンテコステと言いますのはですね、ギリシャ語で、50という意味があるわけですね。この杉越の祭りからですね、50日目の五旬祭の時ですね、聖霊降臨という出来事が起こりました。ですからですね、この教会ではですね、このペンテコステを聖霊降臨日としてお祝いをするわけであります。主イエスキリストが十字架で亡くなりまして復活されたのはですね、この杉越の祭りの時で、ありましたけどもですね、このペンテコステはですね、イエスの復活からもこの50日目にあたるわけです。弟子たちはですね、主イエスがこの昇天されましてからですね、本当に、10日間の間本当に、聖霊を求めて祈り続けたわけです。祈りに応えてですね、この聖霊が下さります。本当にこの臆病だった弟子たちがですね、本当に雄弁に語り、始めたわけです。そして聞いた人々に改心が起こっていきました。このペンテコステはですね、イエスの言葉を聞くだけだったこの弟子たちがですね、自分たちから語るものとなりました。で、その結果ですね、信ずる者が起こされていった。で、教会が生まれていったわけです。ですから、教会が生まれたその記念すべき日なんですね。今日与えられました聖書は使徒言行録の、2章1節以下でありますが、ルカが表しましたこの御言葉からですね、聞いてまいりたいと思います。まずですね、皆さん先ほど使徒言行録2章1節から読んでいただきましたが、1章のですね、前のページです、3節から5節にちょっと着目したいと思います。前のページですね。イエスは 苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからであると、そのように、記されております。イエスはですね、この天に帰られる前に弟子たちに聖霊が与えられるまでエルサレムで待ちなさいと言われました。弟子たちはですね、イエスの言葉に従いまして、共に集まって祈って待ちました。そして10日経った後ですね、この五旬祭の日にですね、この不思議な出来事が起きたわけであります。先ほど読んでいただいた2章の2節から3節です。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまったと、このようにですね、記されております。何が起こったんでしょうか。この現代の私たちにはですね、理解が難しい表現なんですね。で、私たちがですね、知るべきことは、真実ですね、事実、この事実とこういうことが起きたと、それが実際真実かどうかということですよね。何が起こったのかということではなくて、それは私たちには知り得ないことなんですね。ただこの物語で何が主張されているのかという、その真実ですが、私たちにも分かるわけです。そのことをですね、この、使徒言行録を通してですね、何を言おうとしているのかを私たちはですね、聞いていきたいと思うんですね。激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと言ってますが、このですね、ギリシャ語ではですね、風、このプノエと言いますですね。これはですね、プノエ、この霊という言葉がありますがね、プニューマという言葉と語源がこの同じなんですね、ギリシャ語で。プドエとプニューマ。またこの、ヘブル語ではですね、霊というのがルアーハーですね、この息という意味ですと同じなんですね。神様の霊はですね、神様の息吹として表現されているんですね。で、風はこの見ることはできないですね。存在を感じることも見ることはできないけど、風が吹いているというですね、その存在を感じることはできますよね。息も見えないですよね。でも確かに存在するわけですよ。聖霊、神様の息吹もですね、見えないが確かに弟子たちの上に下ったわけであります。そのことをこの使徒言行録の筆者ルカはですね、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと表現しているわけですね。で、この神様の息吹と言いますのはですね、炎のような舌の形で弟子たちに下ったと、ルカは記しているんですね。炎というのはですね、この神様の 臨在を示す言葉ですね。あの出エジプト記にもですね、出てきますね。炎が出てきますね。でその中に、神様がいるんですね。でこの下、これはあのグロッサイという意味なんですが、言葉ですねと同じ言葉ですね。霊の賜物として舌、すなわちですね、言葉が与えられたんだと。弟子たちがですね、語り始めたことを、ルカはですね、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまったと表しているんです。洗礼者ヨハネはですね、このルカの福音書3章16節でこう言ってますね。キリストは聖霊と火であなたたちにバプテスマを授けられると予言した、しましたけどですね、今その出来事が起こった。一同は霊が語らせるままに他の国の言葉で話し出したと報告してます。物音を聞いてですね、人々が通りに集まってきました。その中には海外からこの帰国していたこのユダヤ人たちもいたんですね。で集まってきた人々に向かって弟子たちはですね、それぞれの国の言葉で福音を語り始めたわけです。でペンテコステでですね、起こったこの奇跡の第一はですね、そのこれまで語ることのできなかった弟子たちがですね、語るものに変えられていったってことなんですよ。それまではね、怯え切ってね、何も語ることはできなかった。その弟子たちが語るものに変えられていったわけです。今日読んでいただいた後の、2章の14節以下はですね、このペトロの説教と書いた小見出しがついてますけども、このペトロの長い説教が、記されております。2章のですね、皆さん22節から24節です。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてくださいと。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と知る人によって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからですと、このようにですね、記しております。ペトロは群衆を前に、あなた方が十字架にかかって殺したイエスを神様は復活させられたんだと、イエスこそこの神の子なんだと語り始めるわけです。このペトロがですね、50日前はどのような存在だったかを私たちは知ってるわけですね。主イエスの裁判の時にこのペトロは、お前もイエスの仲間ではないかと人々から問われましたですね。で、その人を知らないと否認したわけですね。イエスはもう予言した通りに、ペトロは3回知らないと言ったんですね。そしたら鶏が鳴いた。イエスが言った通りのことが起きて、ペトロは後悔して泣いたわけですね。復活の朝にはですね、自分たちも捕らえられるかもわからないと怖くなって、家の戸に鍵をかけて震えていたわけですよ。そのペテロがですね、あなた方は神の子を十字架にかけて殺したんだと 人々にですね、罪を公然と指摘しているわけですよ。主イエスキリストのこの十字架から50日目です。何の準備もできていなかった弟子たちがですね、この霊に動かされるまま語り始めるわけです。語る内容は、あなた方が殺したイエスこそ神の子であると言ってます。本当に驚くべき内容だと思うんですね。弟子たちを取り巻くこの状況がですね、変わったわけじゃないんですよ。50日前に主イエスを捕らえて処刑したあの大祭司や律法学者はですね、依然としてエルサレムの支配権を握ってるんです。で、群衆はですね、弟子たちを本当にカルト集団みたいなようなですね、不信の目で見ているわけです。民衆の中にはですね、彼らは酒に酔っているんだという者もいたと、この2章の13節にですね、言ってるんですね。そういうあざける者もいたわけですよ。その人々にペテロは堂々と語り始めるわけです。彼らはですね、自分たちも捕らえられて処刑されるかもしれない状況はですね、続いているんですけども、それでも語り始めるわけです。聖霊にですね、押し出されて語らざるを得なかったからなんですよ。この聖霊に押し出された言葉はですね、多くの人々の心を動かしました。2章のですね、この37節から39節ですね。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいんですかと言ったと。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますと、このようにして言ってるんですね。人々はですね、本当にペテロの話に心を打たれて、じゃあ私たちはどうしたらいいんだと問いかけるんですけども、私たちは神の子を殺すというですね、大きな罪を犯してしまいました。そんな私たちを神様は許してくださるんだろうかと、人々はですね、本当に何かこう藁にもすがむような思いをしたわけですね。ペテロは言います。悔い改めなさい。洗礼を受けて罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるんですと言ってます。ペテロのですね、勧めに従いまして、この日に実にですね、3000人の人が洗礼を受けたとルカは記しています。聖霊が語らせる言葉は人々に伝わりまして、このどうしたら救われますかという悔い改めを促したわけです。聖霊の賜物のですね、もう一つのことはですね、聞く者にそれが真実であることをですね、分からせることだと思うんです。聖霊が働いて弟子たちにですね、言葉をまず語らせた。そしてその聖霊が働いて人々にそれが真実なんだということを悟ることができたわけです。もちろん聞いた全ての人が信じたんじゃないんです。しかしある人たちは説教を聞いて大きく心を揺さぶられたわけですよ。信仰というものはですね、まずこうして聞くことから始まるんじゃないんでしょうか。まあ私なんかも思い出すんですが、教会に通い始めた頃、まだまだ何も分かんない、聖霊降臨って何だろうって、何も分かんない、 でも聞いていくうちにだんだんこの、ですね、心を揺さぶられてくるですね。使徒パウロはこういうことを言ってるんですよ。ローマの信徒の手紙の、10章ですね、13節から15節でこう言ってます。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められるよ。聞いたことのない方をどうして信じられるよ。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができようと。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りですと記しているんですね。このパウロはですね、主の名を呼び求める者は誰でも救われるんだと言ってます。主は求める者には答えてくださるんですよ。ではその求めとはですね、どのようにしてなされるんでしょうか。宣教する者の言葉をですね、聞くことによってなんですよ。真剣に聞くことなんです。信仰を与えられた者がですね、証明者として証明を召しに応えて使わされて述べ伝えることを通してですね、人は聞いていく、で信じて呼び求めるようになるんです。これが起こったのがペンテコステの出来事なんです。私たちはこの出来事が炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまったという聖霊の降臨によって始まったことを知りました。ペンテコステの日に説教したのはペテロでしたが、このペテロにだけ聖霊が下り、ペテロだけが語るものになったんじゃないんですよ。ヨハネにもヤコブにもフィリポにも聖霊が下りました。それぞれが語るものに変えられていったんです。一人一人がそれぞれの立場持ち場で福音を語ることによって、この伝道の技はですね、推し進められていったわけですよ。初代教会ではですね、牧師やこのさまざまなですね、宣教師等の役職の区別ではなくて、一人一人がこの宣教して教えていきました。この私たちこの川口教会はですね、改革長老派の、教会でありました。林正夫先生が今から98年前この川口の地でですね、先生は、明治学院大学の神学部の卒業生、改革長老でした。ですから、私たちはですね、この改革長老派の伝統があるんです。しかしまたその中にもですね、私も着任して、気がつきましたけども、本当にこの、ですね、改宗主義の特徴も受け継いでいるわけですね。皆さんで決めていくですね。で、皆さんが中心になって、ですね、教会を形成されている姿、非常にいいようにですね、改革長老と改宗主義がミックスしたですね、素晴らしいその牧会が代々なされてきたというふうに私は理解できたんですね。ですから良い意味で本当に教会らしさをですね、発揮していると思うんです。牧師と一緒に皆さん、役員の皆さんで、そしてまた改宗の皆さん一人一人がですね、その教師、牧会者としてですね、立てられているんですね。本当にですね、役員の方、長老ですね、すなわち役員は本当にうまくそのリーダーシップを発揮してくださいます。私に何でも相談して一緒にですね、この役員の皆さんと 一つとなって何でも相談はをしながら今までもやってこられました。やはりその、確かに役員の方たちの意見は強いです。しかしだけどみんなで決めていこうというその姿勢がですね、非常に私はありがたいなと思ってます。でまたこの協会学校でもですね、それぞれの、まあ、クラスにですね、先生が立てられて、幼少科の先生、それから、中高科の先生が立てられているわけですね。で教えてます。まあね、代々、見事な、説教をされたり文献をしたりですね、文献の教材なんかも非常に、よく考えて充実した活動ができているなと思いました。ですから私たちのこの教会学校からですね、この育った方が今も、牧師として、活躍されているわけですね。でこの教会学校の先生たちが語るその言葉はまさに説教です。でまた皆さんがですね、礼拝を休みがちな方をですね支えてよくくださるんですね。そういう時皆さんもまたこの牧会者の役割を果たしてくださってるんです。ですから私もですね、本当に、皆さんが、よくそれぞれの立場を理解して動いてくださってるんで、ありがたいなと思ってるくらいなんです。信仰はですね、本当に聞くことから始まるわけですが、そのためには語るものが必要なんです。ペンテコステの日に、ね、弟子たちに聖霊が下りまして、弟子たちが聞くものから語るものへと神様の技のですね、この参加者に変えられました。そして聖霊に促されました言葉はですね、同じくこの傍観者であった群衆さえも変えてですね、改心者が与えられていったわけです。この改心者がまた祈り求めて、やがて語るものに変えられていきます。皆さんもですね、この私もそうですが、かっては聞いて改心して洗礼を受けました。今皆さんに求められているのは、聖霊をいただいて聞くものから語るものへと変わることなんですよ。牧師一人がこの聖霊に満たされて語ってもですね、その言葉は本当に広がりをしていかないんですよ。皆さんが聖霊に満たされることが必要だと思うんです。そして聖霊はですね、求めるものには与えられるんです。聖霊を共にいただいてですね、この教会をこの地上の神の国として形作っていく役割がですね、私たちには与えられているんです。洗礼を受けておられない方は、洗礼をぜひ受けていただきたいと思います。いつがふさわしいのか、それはこのペンテコステの日にですね、説教を聞いた人々がその日に洗礼を受けたことを考えると、語られている言葉がですね、自分に向けた神様の言葉であることを信じた時がですね、洗礼を受ける時だと思うんですよ。洗礼を受けるっていうことは、傍観者、単なる傍観者からこの参加、洗礼、宣教の技に参加していく、そこに変わっていくことなんですよ。またまだ私たちの教会に属してない人もいらっしゃいます。他の教会で洗礼を受けられている方とかね、いろいろといらっしゃいますが、ぜひ我が教会にのナンバーに、メンバーに入っていただきたいなと思ってます。この教会を通してなされる神様の技にですね、共に参加してほしいからですよ。そして教会員の方には、この教会を通して神様は働かれるんだという信仰にですね、固く立って迷わないでほしいと思うんです。牧師や他の人の言葉に傷つき、つまずくこともあるでしょうけども、そのつまずきを超えてですね、 この教会の礎になっていただきたいなと私は思ってます。神様はですね、背いた私たちのためにご自身を十字架にかかって自ら罪の贖いをしてくださいました。私たちは背いたのに許されました。この十字架の愛に出会った者はもう前の生活には戻れないじゃないですか。これほどの愛はないですから、私たちは以前の生活はもう捨てたんですよね。新しい神様の国の御用のために歩いていこうという決心をしたんです。前の生活は捨てたんであればつまずいても傷ついてもこの道から離れないんです。私たちはこの教会を通して神様の技に参加していくんですよ。大いにですね、その御言葉を見聞き信仰者としてより多くの人たちにですね御言葉を述べ語り伝える教会となりたいなと願うものであります。どうか皆さんに聖霊豊かにありますように、主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして聖霊降臨日に御言葉に聞くことができました。感謝いたします。私たちも本当に御言葉で聞くことによって変えられました。この変えられたことに感謝して大いにこの聖霊降臨の恵みを多くの方々に語り伝えていくことができますよ。主をどうか導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。